そこでもう一度手短に弟子たちを見ることにしましょう。イエス様の弟子たちはすでに何年間イエス様と共に生活し、主イエス様にとって不可能なことはないという 100% の確信を持つことができたのです。それだけでなく、弟子たちは自身も体によって多くの病人が癒されたことを体験してきました。例えばこの男と同じように、悪霊に疲れた病人の際も癒すことができたんです。ルカ伝七章17節から20節までをお読み出したいと思います。さて、70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が手に隠しろされていることを喜びなさい。イエス様はここで弟子たちに悪霊を追い出したり、肉体的な病気を癒したりすることは大したもんじゃない。なぜならば、それは一時的な問題の解決すぎないからです。しかしあなた方の名が手に隠しをされていることを大いに喜べとイエス様は言われたんですね。私たちの名前はいつ手に隠しをされるのでありましょうか。自分の罪を告白して、罪から離れて、そしてイエス様を受け入れる時であります。だからこそイエス様を意識的に受け入れることこそ、意識的に主に従うことこそが一番大切なのであります。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。本当に弟子たちは大いにこういうふうに喜んで言うことができたんです。まあ、このような経験があったため、弟子たちは今度も同じように病人を癒せるという自信を持って一生懸命に試みたんですね。まあ、どうして失敗したと言いますと、自信があったからです。自分の経験、また力に頼ったからです。まあ、多分ペトロの兄弟であるアンドレはイエスの名によって命ずる悪霊を出て行けと大声で叫んだことでしょう。しかも1回だけでなく2回も3回も試み、他の弟子たちも同じようなことをやったに違いないんです。ところが病人の状態は以前と同じであったため、大勢の群衆が弟子たちを取り囲み、律法学者たちが弟子たちと 論じ合っていたんです。ところが彼らが論じ合っている様子を見て、悪魔は密かに北総園でいたことでしょう。なぜならば彼らが論じ合っている時にはもうすでに悩んでいる者、病人が中止の問題ではなくなっているからです。そしていくら議論してもそこから本当の癒し、救い、解放が生まれてくるはずがないのであります。立法学者たちは弟子たちが意気消沈しているのを見て勝ち誇った気持ちを持ったことでしょう。そして次のように言ったことでしょう。お前たちのイエスも同じことだ。お前たちはイエスの皆によって癒すことができなかったではないか。お前たちだけでなく、お前たちのイエスも詐欺師にほかならないと。そこで次に息子の父親に目を移すことにしましょう。その前に一曲を聴きましょう。病人の父親に目を移したいんですね。その子の父親はイエス様に、信ずる者にはどんなことでもできると言われたとき、すぐ叫んでいました。信じます。不信仰な私をお助けください。信じますという言葉は、目に見える現実、すなわち全く不可能な病から離れて、ただ主イエス様だけを 100% 信頼するという意味を表しています。他方、不信仰な私をお助けくださいという言葉は、私をあらゆる不信仰から解放してください、取り除いてくださいという意味を表しています。この父親のように、心からの飢え渇きと必要、惨めさを感じている者は、誰でも主イエス様のところに来るべきです。この父親は無関心ではありませんでした。彼にとって大きな苦しみ、悩みの種が何であったかというと、子供の病気のことよりもむしろ彼の不信仰でした。彼はただ単に不信仰な考え、計画、行いから救ってほしいと願っただけでなく、そのことを大声で叫んで言い表しました。彼と同じように自分の願いを外に言い表す者は、言い表す者をイエス様は助けざるを得ないんです。その父親が自分の苦しみや悩みを正直に言い表したとき、イエス様は彼を助けることができたんです。父親の 本当の問題は息子の病を癒すことよりもむしろそのことに対する彼自身の心の態度であったんです。その父親は次のように告白せざるを得ませんでした。有名な医者が最高の医学をもってしても癒すことができず、立法学者たちは外博な知識をもってしても癒すことができず、イエス様の弟子たちがイエス様の皆によって癒そうとしても癒すことができませんでした。何者によっても癒すことができない。今は本当に絶望してる。絶望して全く望みを失った者は喜びも力も平安も持っていません。そして喜びも力も平安も持っていない人は肉体的な健康もダメになってしまいます。息子は癒されるという確信を持っていれば、そこから新しい力と勇気が出てきて、悩みや苦しみにも耐えていくことができる勇気を持つことができるんです。そしてこの確信と信仰がないことこそこの父親の悩みの種でした。私たちの場合も同じように、苦しみや悩みがないことが、あるいはあることが問題なのではなく、問題に対していかに対処するか、すなわち私たちの心の態度こそが大切なんです。私たちは興奮したり悲しめられたり絶望させられたりするとき、肉体的にも精神的にもダメになってしまうんです。私たちは時々それはこのせいだとかあのせいだとか言うことがありますが、それは決して正しくありません。悩みや苦しみを通して私たちの精神や肉体は決してダメになりません。むしろそのような問題に対する私たちの態度こそが本当の問題なんです。私たちが悩みや苦しみに対してどのような反応を示すかによってダメになるか、新しい力が与えられるかが決まるんです。すなわちそれによって私たちが病気になるか、あるいは健全に成長するかのどちらかに決まるわけです。覚えていただきたいことは、いかなる人生剤にも勝って有効なものは神の御言葉です。聖書の御言葉です。例えば次のような御言葉によって無数の人々が慰められ力づけられたのであります。イエス様はこの事情におられた時言われた言葉です。マタイ伝書1章28節、すべて疲れた人、お胸を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。我々の周りに疲れた人々はなんと大勢いるのでありましょう。精神的に疲れてお胸を負っている人々はなんと大勢いるのでありましょう。イエス様は間に言っておられます。私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。主は嘘つきではありません。主は間違いなくご自分の心の平安を与えようと望んでおられます。コリント第2の手紙4章16節から18節までにパウロの経験についてのことが書いてあります。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々